こんにちは。それでは初めにお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、午前に引き続き礼拝が持てますことをありがとうございます。午後は本当に小さいしもべが取り継がせていただきますけれども、どうかあなたの尊い御言葉を正しく取り継ぐことができますように、また本当に聞くお一人お一人の上に恵みがあり、主の御心がどうか示され分かり、主が崇められますように、どうぞこの御言葉の取り次ぎを最初から最後までお守りくださいますようにお願いします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちは良い習慣と言われるものを、いろいろなものを持っていますし、周りにもあります。良い習慣というものは自分が気がつかないで犯してしまうミスをある程度守ってくれるものです。あるいは悪い習慣にそれてしまいやすい、そういう弱さをある程度カバーしてくれるものでもあるでしょう。けれども良い習慣と言われるものは気をつけませんとしばしば形骸化してしまうものでもあります。何のためにそのような習慣を身につけるのかが忘れ去られてしまい、その習慣を守ること自体が目的となってしまうことがあります。そうしますとその習慣を行っていない人を裁くこともあります。また良い習慣は一つの手段なんですけれども、他にも良い手段があったとしてもそれを受け入れられなくなってしまうこともあります。また良い習慣の本来の意味が忘れ去られてしまえば、良い習慣そのものも中身のないものになってしまって、時には有害なものにさえなってしまうのではないでしょうか。聖書は確かに良い習慣を損なわないようにと教えています。しかし自分では良い習慣と思っているものが実は救いの妨げ、あるいはつまずきになってしまったというのが今日の箇所です。何が問題だったのか、それを見ていきたいと思います。18節にこのように書かれています。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた とあります。ここでのヨハネはご承知の通り、キリストの到来を告げ知らせたバプテスマのヨハネのことです。ヨハネの弟子たちやパリサイ人たちは皆断食をしていたようです。敬虔なユダヤ人と言われる人たちは毎週月曜日と木曜日の週に2回断食をしたようです。ところが突然現れたイエスという方は、その教えは素晴らしいんだけれども、弟子たちに断食をさせていない、これはどういうことなのかという疑問が出てきたようです。ここにイエスのもとに来ていったというふうに書かれてありますけれども、それはこのバプテスマのヨハネの弟子たちも、またパリサイ人の弟子たちも両方を含んでいるようです。そしてこのような断食についての質問はどうも1回だけではなかったようです。どちらの弟子も変わる聞きに来たのかもしれません。ではこの断食って一体何なんでしょうか。聖書は何と教えているんでしょうか。断食について、習慣的な断食というものを命じているのはレビ記16章29節だそうです。この箇所は贖いの日をどう守るかということについて教えている箇所ですけれども、贖いの日のために身を戒めなければならないというふうに教えています。この身を戒めるという意味は、ここでは肉体的に苦痛を与えるという意味のようで、さまざまな楽しみを絶ったようですが、そこに断食も含まれていたということです。これは断食によって良い行いをするですとか、あるいは徳を積むという意味ではなくて、その日に贖いがなされるから、その贖いを必要としている自分の罪を深く覚えるという意味でした。贖いの日以外にも断食は悔い改めるときによくなされていたようです。その他にモーセが 神の前に御前に出るときに40日40夜断食をしたり、そのような断食もありましたけれども、多くの断食は自発的なものであり、断食そのものが目的ではなくて、罪を悔いるというその表れが当時のイスラエルにおいては断食という方法で表されました。断食はそれに伴う肉体的苦痛を通して深い罪の自覚と恐れを持って神に近づく者の熱心な祈りと悔い改めを表していました。よく断食するときには灰をかぶり荒布を着るということも伴いました。これは自分の無価値さ、また愚かさというものを表していたようです。この自発的に行っていた断食というものがだんだん習慣化されていきました。ユダ王国の首都エルサレムがバビロンに攻め落とされて捕囚されていくわけですけれども、その時に国を失って異国の地に捕らえ移されてから、ユダヤ人は年に4回の断食をするようになったそうです。そのうちの一つはエルサレムが包囲された日、もう一つは陥落した日、神殿の破壊の日、そして最後の総督ゲダルヤが殺された日、この四つの日を悲しみ覚えるために定期的にこの皆で断食を行ったそうです。そしていつからかちょっと分かりませんけれども、この週に2回という断食も定められ、習慣的に行うようになっていったそうです。しかしこのような習慣的な断食というものはだんだん本来の悔い改めという意識は薄れていったようです。イザヤ書58章3節から5節にはその危険性あるいは問題を指摘している御言葉があります。そこでは正しい悔い改めのない断食というものは神には受けられないということが教えられています。バプテスマのヨハネは救い主が来られることを伝え、悔い改めのバプテスマを授けて人々が救い主キリストを受け入れる備えをした人です。ですからバプテスマのヨハネもこの週に2回の断食を守ったと思われますけれども、そうだとすればその断食はヨハネにとって自分の罪を深く悔い改める、そういうものだったに違いありません。聖書の教える罪の悔い改めは、自分の罪を悔い改めて神に立ち返ることを言っています。その悔い改めた心こそキリストを我が主として王として迎え入れる、そういう心になりました。しかしこのマルコの2章のこの時点ではバプテスマのヨハネがこの方こそキリストだということを指し示した後であります。そして天からこれは私の愛する子という証言があったその後です。ですから悔い改めて待つべきその救い主が目の前におられる、そのような状態で、なぜここではヨハネの弟子、ここに出てくるヨハネの弟子たちはキリストについていかなかったのでしょうか。バプテスマのヨハネの弟子たちの中にはアンデレがいますし、おそらく漁師だったヨハネもそこにいただろうというふうに言われていますけれども、そのアンデレとヨハネはバプテスマのヨハネが身を神の子羊と、罪を取り除く神の子羊とイエス様を指し示したときにイエス様に従っていきました。ここに出てくる弟子たちはなぜその時にイエス様についていかなかったのでしょうか。もしかしたらこのイエスという人物をヨハネと同等の教師の一人としか見ていなかったのかもしれません。バプテスマ、なぜならバプテスマのヨハネが悔い改めを述べ伝えていたのはこのイエス様を主として王として迎えるためです。それがなされていない彼らの断食というものはただの習慣であった、そういうことが言えるのではないでしょうか。この質問しに来たヨハネの弟子たちやパリサイ人たちに対してイエス様は花婿が自分たちと一緒にいる間 花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのですというふうに答えられます。この断食、週に2回の断食というものは、ユダヤ人たちの言い伝え、ラビたちの言い伝えによって付け加えられていったものですけれども、その言い伝えの中にも、婚礼の時には断食させないというものが含まれていました。なぜなら断食というのは悲しみの表現であって、花婿の前で悲しむということは、婚礼を台無しにするものだったからでしょう。もう一つ、外されていたのはこの安息日には断食がしてはならないというものがありました。ネヘミヤ記8章ではこの律法が読まれた時に民は自分たちの罪を示されて嘆き悲しむわけなんですけれども、その時に神聖な日には悲しんではならないというふうにレビ人たちが告げました。むしろ本当に罪を悲しむというのは神の御前に出ることのできない自分の罪について悲しむべきであって、そのような罪人を神様が顧みてくださって手を差し伸べてくださった時には、その自分の罪を悲しんで悔い改めている人にとってはそれは喜びなんではないでしょうか。神様が手を差し伸べてくださっているにもかかわらずそれでも悲しみ続けているとしたら、それは本当にこの罪を悔い改める悲しみではない、そういう可能性があるんではないでしょうか。パリサイ人は16節でイエスが罪人と一緒に食事をされているのを見て腹を立てていました。彼らにとっては断食も人に見せるためであり、自分の罪を悲しんでいたのではなかったようです。もし本当に罪を悲しんで断食していたのであれば、救い主が罪人と一緒に食事を共にしてくださるということは喜びであったに違いありません。この日本においては断食という習慣はあまりないと思います。ある人たちはこの健康のためにしますけれども、じゃあ私たちにとって断食っていうのは何だろうかと考えますと、本当に大切なのは自分の罪を覚えて自分の身を戒め深く悔い改める大切さを断食は教えてくれています。その断食という方法そのものではなくて、その断食の目的そのものが大事なのではないでしょうか。ここでイエス様は弟子たちにが今イエス様と共にいるときに断食はしないけれども、花婿が取り去られるときには断食しますというふうに言われます。つまり花婿と共にいることに最高の価値を見出している人にとっては、花婿がそばにいないことこそ悲しみなのです。断食というのは悲しみを表すわけですけれども、習慣的な断食は何を悲しむのかが分からなくなってしまっているんだと思います。けれども神様が共にいてくださることを喜んでいる人にとっては、イエス様が共にいてくださるということは喜びであり、イエス様が共にいられないと思える時こそ本当に悲しみの時であります。そのようにクリスチャン、ここでも弟子たちとパリサイ人やヨハネの、ここに出てくるヨハネの弟子たちは態度が違いましたけれども、そのようにクリスチャンというのは世の中の人と喜ぶタイミングですとか悲しむタイミングというのが違うようです。パリサイ人やヨハネの弟子たちはどうだったかというと、自分も他の人も同じ習慣を守っている、そこに喜びや安心を見出していたようです。ですからイエス様やイエス様の弟子たちが教えが良くてもその習慣を守っていないという時に慌ててしまいました。クリスチャンはそうではありません。たとえ他の人と習慣はたとえ同じであっても、それが本当に神様に受け入れられないことならば悲しむんではないでしょうか。けれども逆に他の人と習慣がたとえ違ったとしても、それが本当に神様に受け入れられることだと知ることができたなら、本当にそれは喜びなのではないでしょうか。そしてこのように違うことというのは恥ずかしいこととか問題ではなくて、むしろこの喜びや悲しむ タイミングが違うということは、私たちがクリスチャンであるということの証なんではないでしょうか。その次にイエス様はこの断食についての考え方の違いを教えるのに、最初はこの花婿の前にいる、時に悲しむことはできないという例えで教えられましたけれども、次に、継ぎはぎの例えをします。二つの、継ぎはぎの例えとブドウ酒の、皮袋の二つの例えを話されますけれども、最初の例え話は、誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしませんというものでした。もちろんこの新しい布っていうのは、それ自体新しいものなので、古い着物のためにこう切ってしまうというのはもったいないわけなんですけれども、さらにこの古い着物っていうのは脆くなっていきます。簡単に破れてしまいますけれども、それに対して新しい布でこう継ぎはぎをしますと、新しい布は張りがあって伸び縮みしますので、こう縮むときに逆に古い着物を引き裂いてしまうそうです。それを通してイエス様は何を教えようとされたんでしょう。古い布というのは一体何でしょう。古い布というのは、今まで自分たちが慣れ親しんできた教えや習慣のことを指しているようです。ヨハネの弟子たちもパリサイ人の弟子たちもイエス様のところにこうして質問に来た、また聞きに来たというのは関心があったからだと思われますけれども、彼らはイエス様の教えというものをまるでこう継ぎはぎのように聞いたようです。継ぎはぎしようとすることは、今持っている自分の教えや習慣が完全ではないということを自覚しているからでしょう。それに対してこのイエス様の教えも取り入れたい、それがこう継ぎはぎするということだと思いますけれども、自分の教えや習慣を補強するためにイエス様の教えを利用しようとすると、実はそれは無理が出てくるんだということをここで教えられているようです。イエス様の教えというものは、今までの自分の教えや習慣と整合性が取れるものではないようです。もし無理やりに組み合わせようとするなら、むしろ今までの教えや習慣までもこう引き裂いてしまう、そういうことが起こるというわけです。それでヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちはイエス様の教えに矛盾を感じ、つまりこの私たちが守っている断食というものを、なんでイエス様は弟子たちに教えないんだろうというところにこう矛盾を感じてしまったわけですね。そして従うことができなかった。ここで古い布に例えられているのは、考えなければいけないのは、旧約聖書の教えイコール古い布ではないということのようです。なぜならこの断食の習慣というものは旧約聖書の教えそのものではないからです。むしろ旧約聖書の教えというものは、人に罪を教え、また悔い改めを促し、人の心を神に向けさせるものでした。断食の習慣は確かに旧約聖書の教えを出発点と したんだと思いますけれども、習慣化するうちに行為そのものが重要になってしまい、そしてここでは習慣に合わないものを裁くようになってしまっています。そういうものが古い布のようです。ですから古い布というのは、聖書の教えそのものに立たないで、それに付随して出てくる、それにプラスアルファして人間が作ったしきたりにとらわれてしまうことのようです。日本においてもこの聖書とは関係ありませんけれども、意外とこの古くからの習慣とかしきたり、あるいはその周りの習慣にとらわれて、じゃあ本来それ何のためにするのか、どうしてそれが大切なのかというものを見失っているものも多いんではないかと思います。それに対してイエス様の教えというのは新しい布です。新しい布っていうのは、それ自体が新しいものなので、それに対して何か継ぎはぎをするとか、そういう必要のないものです。それだけで十分だというところが大事なのではないでしょうか。それに次いでイエス様はもう一つの例え話をされます。2番目の例えは、誰も新しいブドウ酒を 古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいますという例えです。当時ブドウ酒はヤギの皮袋に入れてこう保存して持ち歩いたようですけれども、新しいブドウ酒というのはまだ発酵途中ですので、この袋に入れると中で発酵するそうです。そうするときに、新しい皮であれば、皮袋であれば、この発酵してこうガスが出て膨らんだときに一緒にこう伸びるんだそうですけれども、古い皮袋ですと伸縮性を失っていまして、発酵で膨らむときに耐えきれずに破れてしまうんだそうです。この例えも、古い習慣の教えの中にイエス様の教えを取り入れようとしても無駄であるということを教えているようです。それだけでなく、この2番目の例えはブドウ酒そのものもダメになってしまう、なんか外に流れて出てしまうということを言っていますから、そういうふうに言っています。イエス様の教えは人の教えとは違い、それだけで完全なものであり、人を救う力を持っていますけれども、その教えを聞く側が今までの自分の考え方や先入観をそのままにしておいて、その考え方で聞くと教えそのものも破壊してしまいます。で、イエス様の教えを聞いているつもりが全く力を失ってしまうということではないでしょうか。イエス様の教えはマルコの一章から見ていきますと、言葉一つで悪霊を追い出し、また雷病を癒し、足苗を立たせ、そして言葉一つで罪を許すほどの権威を持った力あるものでした。この教えを自分の判断でここは取り入れよう、これはどちらでもいいというふうに取捨選択したり、自分の気に入るように自分の気に入るような意味で取り込んだり、都合の良い部分だけ取り入れたりするならば、その教えは完全に力を失ってしまいます。力を失うだけではなくて、自分流に取り入れるならば、今までの考え方や生き方と混乱が生じてしまって、クリスチャンとしても、また本当にこの世のにある生き方としても無意味になってしまう、役に立たなくなってしまうということを言っているのではないでしょうか。またこの耐えきれずに破れてしまうというふうに言われていますけれども、本当にこのイエス様の十字架の贖い、許しというものをこう信じないでイエス様の教えだけを聞こうとしても、それはきっと耐えられないものだと思います。新しい布の継ぎはぎは、自分の持っている考え方や習慣の欠けを補う、あるいは補強するために聖書の教えを利用することでした。そのように聖書の教えを取り入れても、今までの考え方や習慣と矛盾が生じて、どちらもダメになって役に立たなくなってしまいます。古い皮袋に新しいブドウ酒を入れるというのは、自分の価値観、考え方、習慣を保ったままイエス様の教えや聖書の教えを受け入れようという姿勢ではないでしょうか。そのような姿勢で聖書の教えを受け入れても耐えきれず、また教えそのものもダメになってしまうのではないでしょうか。そしてこのイエス様が断食についての教えを、例え話をされた次に、安息日についての論争が出てきます。イエス様を自分の主とし、イエス様を自分の全く新しい教えとしてそのまま受け入れた人にとっては、つまり自分の考え方に継ぎ足しをしたのではなくて、そのままにイエス様を受け入れた人、全くの権威、イエス様の権威をそのままに受け入れた人にとって、安息日というのは幸いな日でした。なぜなら、イエス様が私に権威を持ってくださって、この次ではこの、3章に行きますと、この手の苗た人を癒されますけれども、この安息日というのは私たちの問題を解決してくださる、そういう日でもありました。安息日というのはもともと主をあがめ、 主と共にあることを何よりも覚える日でした。けれども人間的な教えを優先してしまったパリサイ人たちにとっては安息日は束縛の日でした。そしてそれをこう習慣を守っていない人を見張るというようなそういう日になってしまいました。そこにはイエス様の救いに神様の救いに感謝し神様を崇めるという本来の目的というものを見失っています。これはとても悲しいことです。私たちはさまざまな習慣を持っています。悪い習慣も良い習慣もあります。できるならば私たちは良い習慣を身につけていきたいと願います。けれどもイエス様の教えはそういった習慣よりも勝るものです。習慣は罪ある私たちがよりよく生きていくために必要なものだと思います。けれどもその習慣が聖書の教えを離れてしまったり聖書の教えよりも上になったりするならばそれは気をつけなければならないことです。聖書のその時聖書の教えは私たちに対して何の力も持たなくなってしまいます。弟子たちが幸いだったのは教えの目的でありまた悔い改めの目的である神様ご自身と共にいることができたことではないでしょうか。イエス様ご自身が私たちの主となられ共にいてくださることこそ最も幸いなことです。そして私たちのすべての行動の出発点はそこにあるんではないでしょうか。ですから私たちは聖書を読み聖書に聞かなければなりません。私たちは多くの事柄を習慣化することで生活しています。その場行き当たりばったりではできません。ですけれどもその習慣が本当に聖書が意図しているものなのかそれとも聖書の教える神様の御心とは関係ないところから出ているかは聖書を学びまた一つ一つ祈り点検しなければ分かりません。それが聖書に聞くということです。時にはその聖書の本当の目的と合わないのであれば違う時には違う方法を用いたりあるいはその習慣を改良したり変えたりすることも必要になるかもしれません。ですけれどもそうすることによって聖書の言葉を私たちに本当に救うものとして生きた力として働くのではないでしょうか。そしてクリスチャン私たちのクリスチャン生活に通してこの聖書の御言葉によって私たちをの習慣あり方というものを提携していくことはなくてはならないものです。それではお祈りをして閉じます。愛する天のお父様、今日は、イエス様のところになぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかというふうに尋ねに来たヨハネの弟子たち、バプテスマの、ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちにのことからその御言葉から、メッセージをいただきましたけれども本当に私たちが生きていくためには本当に良い習慣を身につけていくことが大事ですけれどもその中でそれが何のためになされるのか聖書は何と教えているのかそこが分からなければそこから逸れてしまえば本当に無意味なものとなってしまうそういうことを教えられます。どうか私たちの歩みが支えられ本当にイエス様が十字架によってあがなってくださった人生が最善のものとなっていくために私たちが自分自身の歩みを御言葉によって確認していくことができそして整えられていくことができますようにどうか御言葉の学びを祝福してくださり悟りまたそれを実行するために必要な知恵と勇気と力とを与えてくださいますようにお願いいたします。またそのことを通して神様の御栄が表されていきますようにお願いいたします。 愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。